はい、みなさんこんにちは。
こんにちは。
今回は64回です。
イエーイ。
じゃあもう早速近況報告に何かありますか、数字について。
ない。でもさ、今回はさ、今日が収録してもうすぐ何日か後にはもう出すよね、アップロードするよね、うん、
はい、
なのでなんか私たちもいつも私たちが好きなゴーゴーエイブ会話ではさ、いつもそういう時は面白いブライブライってこうエイブさんっていうカナダ人の方がいつも言ってて、だからいつもなんかエディティングがないように、編集がないように気をつけようねみたいなことを言ってるので、私たちもちょっと真似して私たちはほとんど編集とかはしてないんですけど、エディットすることを編集って言うんですけど、こうカットしたり、まあ、すること編集がないように、こう失言をしないように頑張りましょう。失言っていうのはこう思わず言ってしまった、まあ、失って失う、ローストするっていう漢字を書いて書くので、なんか、まあ、失ってしまう、まあ、失うとはまたちょっと違うけど、こう思わず言ってしまったちょっと いけないことみたいな、カットしないといけないようなことを失言って言います、うん、よくこう芸能人とかが失言をなんか謝罪そのアポロジャイズしたりしてますけどね、うん、そういう失言がないように気をつけましょう、私たちも。
はい、
オーモスライブですからね。
なんか昔は結構オールモストライブだったじゃないですか。
そうだね、
ずっと昔は始めたばっかりの時はすぐ撮って、もう本当に編集も全くしないですぐこう投稿してたと、ポストしてたと思うんですけど、最近はなんかこう2週間前とか1ヶ月前ぐらいに撮ったのをこう投稿してたので、うん、今回は超久しぶりにオールモストライブで。
そうだね、オールモストライブをさ日本語で言うのって結構難しいよね、すぐ、
うん、
ほぼ、ね、意外と言えないなって。そう、昨日お風呂で明日の収録はオールモストライブだなって思って、オールモストライブって日本語で何って思って、ほとんど
でもライブ
って日本語でも言うので、うん、結構カタカナでライブって書いてライブっていうので、そうなんですね。はい、じゃあちょっと近況報告いきますか。
はい、
じゃあ、私からいきたいと思います。で、今朝起きたら、朝起きてちょっとツイッターを確認したら、ツイッターでメッセージをいただいていて、なんかお菓子、甘いものとか、なんか日本でお土産にできるようなお菓子とかあればなんか紹介してくださいみたいな、イントロデュースしてくださいみたいなリクエストをもらっていて、ちょっとこので私が今いろいろ回答を考えてたら、回答っていうのはアンサー、回答を考えていたら結構面白いトピックだなと思ったので、また次回とかその次に詳しくは話したいと思うんですけど、私がなので今回はその近況報告として、私が最近食べた、あ、美味しいなって思ったこうスーパーとかコンビニで買えるスイーツについて話していきたいと思います。はい、まず一つ目が、最近セブンイレブンでしっとりセブンプレミアム、しっとりまろやかミルクアンマンっていうのを食べました。小屋かいこちゃん、うん、食べたことあります？
ないです。
ないですか。なんかあんまり大きい声では言えないんですけど、まあ、大きい声では言えないっていうのはこうなんていうのかな、オープンにはちょっと言いにくいことというか、なんかネットによる、インターネットによると、アコーディングチー〇〇によると、ネットによると、博多の超有名な、え、お菓子わかる、まんじゅう、にもんみたいな、
わかりますね。
博多の人気おまんじゅうって調べれば、うん、もんっていうのが出てくるんですけど、それにすごく似ているって、こう、うん、シミラーだっていうように書いてあって、確かにすごい似てるなと思いました。私もその博多っていうのは九州の福岡にあるところの地名っていうのはその地なので、場所の名前、地名なんですけど、その博多のすっごい人気な、柔らかくしてしっとりしてる、しっとりしてるっていうのはちょっとウェットっていうか、こうおまんじゅうって結構ドライ、あんこうが入ってるので結構こうドライな感じなんですけど、この博多のおまんじゅうはかなりこうしっとりしている濃厚な 感じのおまんじゅう、濃厚っていうのはデンスっていうかフィックな感じですね、なおまんじゅう でそれにすごく似ているっていうことで人気みたいです。なかなかこう博多まで行っておまんじゅうを買うの大変だと思うので、ぜひ皆さんもセブンイレブンが近くにあったらしっとりまろやかミルクあんまんっていうのを食べてみてください。すごい美味しかったです。はい、で他にも私がすごい好きなのは、これはコンビニとかスーパーマーケットとかどこでも売ってると思うんですけど、濃厚チョコブラウニーっていうブルボンが出してるスティック状のチョコブラウニーです。大学の生協にあるよね。
そうそう大学のコンビニみたいな、
うん、そうそうそう、大学どの大学にもこうコンビニみたいなのが入ってて、まあ、普通のコンビニエンスストアがチェーンの例えばファミマとかが入ってる大学もありますし、普通にいても多分ほぼどの大学にも生協っていうが入ってます、スーパーみたいなのが入ってます、あコンビニみたいなのが入ってます。でそこでよくいつもセールをしていて、
う
ん、よく食べるんですけど、ブルボンっていう、そうブルボンっていう会社が出してるチョコブラウニーがすごい濃厚、これもまた濃厚って書いてあるくらいで濃厚で100円もしないくらいだよね、
うん、
で結構安いので、でまあそうかなりおすすめなので食べてみてください、
うん、
はい。で他にもまたちょっとチョコレート系でいくと、私はいつもブラックサンダーを食べます、うん、ブラックサンダーっていうのはなんか中にチョコレートなんですけど中にパフみたいなのが入っていてこうサクサクした感じのチョコレートです。で1個ねコンビニとかでよく売ってるんですけど20円から30円くらいで売ってます。でこういつもなんか何かを買うときにコンビニで例えばおにぎりとかを買うときにこう30円とかなって、しかもレジの近くとかに置いてあることも多いのでそこついつい買ってしまうんですけれども、ついつい丸々しちゃうっていうのは、うん、まあアゲンストウィルってほどではないんですけど、この時のシチュエーションではこうちょっとまあお菓子食べちゃいけないって思ってるのについつい食べちゃうみたいな感じのことですね。でこのブラックサンダーはこういろん結構季節によってシーズナルなフレーバーがいくつかあって、なんだろう、なんだろうなんだったかな、あこの前食べたのがなんかねコーン味みたいな、トウモロコシ味みたいな、でも美味しかったのそれが、コーンチョコってあるじゃん、
うんう
ん、あったりするでしょ、
うんうん、
なのでそのコーン味っていうのでなんかちょっとてかすごい美味しい、なんかちょっと塩、うん、しょっぱいっていうのはソルティのしょっぱ甘い感じで美味しかったですし、なんかあとリッチブラックサンダーみたいなちょっとこうリッチになったバージョンで50円くらい、ちょっと値段も高いけどすごい濃厚な感じ、
うんうん、
もう美味しいっていうのがあったりもするので、ぜひぜひブラックサンダーチェックしてみてください。であともう一個だけじゃあ紹介すると、これもチョコレートでチロルチョコっていう、なんか前も言ったことあるかもしれないんですけど、チロルチョコもコンビニで売ってる1個20円から30円くらいの、もっとブラックサンダーよりかなりちっちゃいチョコレートです。でこれもいろんなフレーバーがあって、これもシーズナルのもあるし、もうスタンダードで定番でいろんな種類があります。でミルクチョコ、一番スタンダードはミルクチョコとかだったり、あときなこ餅とかも結構有名で、チョコレートの中に餅みたいなのが入っててたりとか、あと最近で本当に季節によって例えば紫芋とか芋とか、この前はねなんかソフトクリーム味っていうのを食べてか昨日食べましたソフトクリームのなんかこうなんていうのかな、確かにソフトクリームの味がしました最近なんか見たのはメロンソーダ味っていうのがあって、メロンソーダっていうのはドリンクで、うん、ドリンクなんですけど、普通は私ちょっとなんかうーって思って食べなかったんですけど、うん、本当にいろんな味があるので、ぜひそのコンビニに行った時に特にブラックサンダーとチロルチョコはお菓子コーナーかな、なんかそういうちっちゃいので見つけるのもしかしたら難しいかもしれないんですけど、ぜひ買ってみてください感じで、ちょっともっともっと日本のお菓子については詳しく話して、次回かその次くらいに詳しく話したいと思うので、ぜひ楽しみにしていてください。はい、以上です。
なんか昔 ブラックサンダー味のアイスクリームみたいなのがあって、
あ、マックとか？
いや、
マクドナルドとか
普通にコンビニにブラックサンダーのアイスクリームみたいななんかのがあってすごい美味しかったです。本当に味もブラックサンダーで、だけど冷たいなんかこうアイスクリームの味がして、こう両方好きな人はブラックサンダーとアイスクリームが好きな人は本当に美味し好きだと思いますっていう感じでした。
そうだ、あと第17回で北海道のお土産とかのスイーツを話していて、あと第49回ではあのキノコの山、タケノコの山論争、アーギュメントっていうのを話しているので、ぜひあのもうちょっと知りたいなっていう人は17回と49回チェックしてみてもらえると嬉しいです。はい、本当に以上です。以上ですの That's all ってこれで終わりですってことですね。あのプレゼンテーションの時とかに以上で私の発表終わりにします、ありがとうございましたとか、まあ、自己紹介セルフイントロダクションの後に以上ですとかって言いますね。はい、本当に以上です。
じゃあ私の近況報告を話したいと思うんですけど、まあ、最近なんかテレビの話ばっかりしてる気がしますけど、また今回もテレビの話で、日曜日の夜になんか私本当にずっとテレビを見てるなっていう風に気づいたんですよ最近で。日曜日の夜やってる番組ってあんまり変わらないというか、いつも同じ番組、同じような番組をずっとやってるので、こうなんかずっともう何十年も
定番って感じだよね。
そうそうそうそう、
定番はなんかさっきも言ったけどスタンダードっていうか、こう何かが変わっあってずっと変わらないもの、定番メニューとか定番の〇〇っていう風に、定番の味とかっていう風に、定番の番組とかって感じで使えますね。そうそう、
定番の番組があって、それが私が大好きなので、日曜日にやってる定番の番組が好きだから、うん、ずっとやってるなって思って、あ、ずっと見てるなって思ったんですけど、まずなんか私鉄腕ダッシュっていうテレビ番組を
面白い
夜になんかまず見てるなっていう風に思って、これは夜の7時から8時くらいまでやってる番組で、TOKIO っていうジャニーズのグループの人たちが、あのなんか前も話したと思うんですけど、今はこうダッシュ島っていう島があって、でその TOKIO の人たちがその島をこうなんか開拓してるというか、こう、デベロップしてるみたいな感じなんですよ。なんかこう畑を作ったり魚を取ったり、
あ、家作ったりしてるよね。
そう、家作ったり、家って
か小屋って感じだけど、こう家っていうとなんか本当に住むハウスって感じがするけど、小屋っていうとなんかもうちょっとちっちゃいというか簡易的な、簡易的っていうのはもっとこうイージリーに、あのもっとこうインスタントリーに作った感じを簡易的にとかっていうんだけど、そうだね、簡易的な家を小屋とかっていうけど、小屋を作ったりしてるよね。
作ったりなんかあとなんだっけ、なんかあの、まあ、とにかくすごいいろいろやってる、島を頑張ってこうなんかデベロップしてるみたいな番組で、
開拓してるって感じだよね。
開拓してる番組で、
無人島とかだもんね多分ね。
そうそう
そう、ウィザーディアイランドだよね。うん、
そうなんですよ。その番組をまず見てて、でそれが7時から8時まで見て、で8時から、あの大河ドラマっていう、なんかこれも昔やったと思うんですけど、なんかこう歴史のドラマをいつもやってるんですよ。あの NHK がなんか日曜日の夜にやってる歴史ドラマがあって、それを8時から8時45分まで見て、でその後半沢直樹っていうドラマを最近やってて、でそれが
これは変わるよね、
うん、
これはあのこの大河ドラマまでは本当にずっと割とあるけど、何年かもあのその後の半沢直樹は最近のドラマだよね。
そうなんです、
うんうん、
半沢直樹っていうドラマが、まあ、9時から10時まであるんですけど、まあ、今半沢直樹っていうあの銀行の話、銀行のなんかドラマ
をやってバンカーの話だよね。そうそう、銀行員バンカーの話。そう、
なんかこの時間はずっと半沢直樹をやってるっていうわけじゃなくて、こう昔は、まあ、何ヶ月か前は別のドラマ、その前はまた別のドラマって感じなんですけど、あ、なんかちょっと似てる感じのドラマ、こう恋愛ものっていうよりはこうなんかこう会社員の人とか 働いてる人とか、まあ、サスペンス的なドラマとか、こう恋愛系じゃないドラマをこの時間はやってるので、なんかそれも家族でいつもずっと見てるんですよ、9時から10時まで。でそれを見た後に、なんかおしゃれイズムっていう、これはなんか
さらに見るんだ
トーク番組があって、なんかトークショーみたいな感じのこう芸能人のセレブリティの人たちが来て喋る番組が10時から10時半までやってて、それを見て、でその後なんかちょっと前までは親バカ青春白書っていう、これは多分なんかコメディっぽい、なんか恋愛ロマンスっぽいドラマが10時半から11時半までやってるのを見て、なんかその日は本当に、これはいつも全部見てるわけじゃないんですけど、この今言った5つの番組を、5個の番組を全部見てるわけじゃないんですけど、だいたいなんかこの中の3個か4個ぐらいは見てるので、なんか本当に日曜日の夜ずっとテレビを見てるなって思ったんですけど、あの日本にいる方は夜面白い番組をずっとやってるので、ぜひ見てくださいっていう話でした。
日曜の夜はやっぱりみんなでテレビを見るっていう感じだよね、
うん、
あまりこう月曜日から学校が始まったり会社が始まったりするので、あんまりこう外にディナーをしに行くとか、うん、外に夜ご飯を食べに行くっていうよりは家にいてみんなでご飯食べて、その後ダラダラテレビを見て、はいお風呂入りなさいみたいな感じで、みんな順々にお風呂に行ってみたいな、でお風呂から上がってテレビ、お風呂に行く前もテレビみたいな、まあ分かる気がします。なんか日曜はそんな感じでね、過ごす人が多い感じよね、うん、
はい
はい、
はい、じゃあということで、次は単語に喋れてないですけど、次は単語に行きたいと思います。今回の単語は黒歴史っていう単語を紹介したくて、なんか前言ったことあるかもしれないんですけど、黒歴史っていうのはこう昔やってしまった忘れたいこと、なんか something I want to forget とか、なんかなんだっけ、
まあ、そんな感じだよね。あの歴史っていうのは普通にヒストリーのことで、黒なのでこう多分黒く塗りつぶしたいとかそういう感じかな。
多分なんか
黒く塗りつぶすっていうのも見えなくするっていう感じ、コンシールするというかことなので、でこれってなんかアニメから来てるんでしょ。
そうなんですか。
この言葉って、そうそう、なんかそのトラディショナリーな伝統的な日本語じゃなくて、なんかね、なんとかっていうアニメから来てる、あなんかちょっと待って今調べますね。なんかアニメから来てる最近の現代語みたいですよ。
うん、そうスラングみたいな、
うん、そうだね、そうスラング
言葉なんですよ。
うんうんうん、
なんかとにかく忘れたいこととか恥ずかしいこと、昔やってしまった恥ずかしいことを黒歴史って言います。
はい、でなんかかいこちゃんと黒歴史の例みたいなある？かいこちゃんにとっての黒歴史っていうのはなんかあります？
2つあって、1つは なんでこの黒歴史を紹介しようかと思ったかというと、なんか妹が部屋を片付けてた時に、なんか私が昔書いたプロフィール帳っていうのがあって、こう私のプロファイルを書いた紙を妹が見つけたらしいんですよ。で私が私のプロファイルを自分で書いたんですけど、その紙になんか私がその時好きだった人っていうか、私は何々くんが好きでみたいな、
だから私かわいい、
いや違う、私は何々こういう性格でみたいな、なんかとか、なんかなんだっけ、なんかその妹へのメッセージ、なんか妹 に書いたんですよ、そのプロフィールを。だからなんか妹になんかエリちゃんみたいな、なんかいつもありがとうみたいな、なんか大好きだよみたいな感じ
で、すごい恥ずかしいことを
なんか書いてて、で本当にこれ黒歴史だなって思って、黒歴史にしようっていうふうに、黒歴史を紹介しようって思ったので、なんかそれと、あとなんか昔中学生の時に小説を書いてて、
へ
なんかすごいなんかロマンス小説みたいなのを書いたんですけど、その時はなんか友達みんなに見せて書いたんだよみたいな感じで見せてたんですけど、本当に今見つけてしまったら恥ずかしいなって思ってるので、なんかそういうのが黒歴史かなって思います。
まあでもポッドキャストで言えてるくらいだからね、もうそんなに深刻ってのはシリアスなものではないですけどあ、なんかアニメはね、単影ガンダムっていう、アニメ単影ガンダムっていうのに登場した言葉らしいですよ。
へー、はい、ガンダムの、
うん、はい、はい、そうで、私もなんか黒歴史についてめっちゃ考えてみたんですけど、ちょっとどうしても思い浮かばなかったので、多分多すぎるのかもしれない難しいことが
いや、まあ、
でもなんか今思えば可愛いなって思うことだけど、なんかね、すごい3歳くらいの時になんか親戚の結婚式に行ったのね。で、私が唯一、まあ、唯一っていうのはオンリーで、唯一ちっちゃい子だったから、なんか結構いろいろ花嫁さんのなんかドレスを持つとかホールドするとか、なんかいろんな役割をやって、うん、で、なんかマイクで、で、その中でなんかマイクで私に質問されたので、なんか何歳ですかとか、お名前はみたいな。で、なんかそれで好きな食べ物は何ですかみたいなことをマイクで聞かれて、なんでそう答えたのかわかんないんだけど、白いご飯って答えたのね、うん、白いご飯っていうのはライスなんだけど、白いご飯って答えたらみんなにめっちゃ笑われたの、うん、まあ多分ちっちゃい子だったらさ、ハンバーグとかアイスとかさ、うん、そういうのを答えると思ったんだけど、まあ渋いってほどでもないけど、あ、なんか、ね、渋いっていうのはなんかこう年齢すごい若い、例えばなんだろう、若い子がすごいちょっとおじさんとかおばあさんっていうか、結構年齢を 年上のような回答をするたりすることを渋いって言ったりします。例えば3歳の子に好きな飲み物はって言って、緑茶ですみたいな、グリーンティーですとかって答えたら、お、渋いねとかって言ったりするんだけど、で、多分なかなか白いご飯ってその3歳が答える回答としては多分渋い回答でしょ、うん、あのアンサーだから、なんか結構みんなから大爆笑されて、なんかそれがすごいちっちゃい時は恥ずかしかった、うん、まあ、黒歴史っちゃ黒歴史かな。でも今思えばめちゃくちゃ可愛いなと思って、うん、全然黒歴史じゃないので、まあ、あれなんですけど、そんな感じかな、
うん、
はい、
そうですね。なんか今そう、うん、今思ったらなんかみさおさんのはすごい可愛いなって思うから黒歴史じゃないかもですけど、私みたいにこうなんか今思ったらすごい恥ずかしいなって思うのが黒歴史かなって思います。そうですね、
はい、
はい、ということで単語は終わりたいと思います。じゃあ次にトピックに行きたいと思うんですけど、
やっとトピックに行きましたね
やっぱ今回はちょっと短く編集しないといけないかもしれないですけど今回のトピックは、簡単に言うと音楽と芸能人セレブリティのことを話したいんですけど、ただなんかこう紹介するのも面白くないかなと思うので、ゲームっぽいことをしたいと思います。でそのゲームっていうのがなんかこう連想ゲーム、なんかワードアソシエーションゲームみたいな感じとか、なんか意思疎通ゲームみたいな、意思疎通っていうのはこうなんか自分の気持ちとか思いをなんか相手に伝えるというか理解し合うっていうのが意思疎通なんですけど、まあ、意思疎通ゲームっていうとなんかお互いがお互いのことを理解してるかなんか調べるゲームみたいな、チェッキング、
うん、
We understand each other ゲームみたいなのをしたいと思います。
はい、
で、まあ、ちょっと説明が難しいんですけど、どういうゲームかっていうのをなんか例えばじゃあ1問目を例みたいな、なんかエグザンポみたいな感じですると、なんか片思いソングといえばっていう質問、
うんうんうん、
なんか片思いソングっていう風に聞いたら何を思い浮かべますかっていう質問をして、で私とみずほさんが同じ答えになるように、うんうん、あの回答します、アンサー、
はい、わかりました、はい、わかりました、はい、
じゃあなんかやってみたらわかると思うんですけど、じゃあ片思いソングといえばみずほさんは何を思い浮かべますか。
あ、もう私たち回答を決めているので、うん、順番に普通だったら一緒に答えるの。
あ、じゃあ一緒に答えます。
でもさ、今回ポッドキャストだから一緒になかなか答えられないので、うん、でも私もアンサーを決めてるよね、かやこちゃん、
うんうん、決めてます、
うん、決めてる。かやこちゃんに事前っていうのはインアドバンスで質問を送ってもらったので、私たちの回答はもう 決まってるのでじゃあ順番一緒に今回は同時 at the same time ではないですけど、はい、答えていきたいと思います、うん、もし皆さんがこうライブでやる、ライブでっていうかこう in person 対面でやるんだったら一緒に答えると楽しいかもしれないですね、うん、はい、じゃあ私、まずその片思いソングといえばということで私の回答は会いたくて震える西野カナさんのと思ったんですけどかえこちゃん、あれかえこちゃんの反応が微妙だなかえこちゃん反応ってリアクション、かえこちゃんは何ですか。
私はみわさんの片思い。
あ、それはなかったわ。
あ、それかなんかあれだと思いました。 Go for it だと思う。
え、なにそれ。
あれですよ、西野カナさんの Go for it っていう、なんだっけ、知らないですか。
あ、多分分かると思う。
聞いたら分かる、
分かる、分かる、絶対分かる。
あ、っていうかちょっと違いましたね、答えが。なんで来たんですか。
え、私、あのね、かゆこちゃんは私に、うん、なんか西野カナかバックナンバーを答えるかな、うん、私がバックナンバーをか西野カナを答えるって思うかなって思ったの、うん、でバックナンバーだったら高嶺の花子さんかなって思って、前も紹介したことある超有名なあの曲なんですけど、バックナンバーっていうアーティストの高嶺の花子さんっていう曲で、もうなんか結構ポッドキャストで西野カナさんのことをよく話してるので、なんかかなみたいなって思いました。
なんか私はみそさんはその西野カナさんのことも話してるから、なんかその西野カナさんだったバージョンで Go for it かなって思ってたんですけど、うんうんうん、なんかそれか私前なんかなんだっけ、片思いっていう曲がみたいなのをなんかポッドキャストで話した気がするから、なんかみそさんがそっちにもしかしたら覚えてるかなって思ってそれに
したけど全く覚えてなかった。みわもいいよね、すごい声が透き通る声で、すごい美しい声なんですけど、みわさんっていうあのアーティスト。あとはなんか最近だとヒゲダンが人気じゃん、うん、オフィシャルヒゲダンニズムだっけ、うん、多分ヒゲダンってみんな略して言うんで、ショートにして言うんですけど、ヒゲダンが熱い、あの〇〇が人気、まあ英語でもホットとかって言うと思うけど、ヒゲダンが熱いので、まあ、でも最近ヒゲダンはちょっと最近すぎてないかなって思って、うん、こんな感じにしました。あらら、はい、
はい、
じゃあ次の質問に行きましょうか、はい、
カラオケの定番曲といえば、カラオケのスタンダードナンバーといえば、みんながよくカラオケで歌う曲といえば、じゃあ私から、
じゃあかいこちゃんから、はい、
残酷な天使のテーゼ。
あーまた違う、
何ですか。
めめしくて。ね、でもめめしくてじゃない。
いや
だってさ、さんざんこのポッドキャストでもめめしくてカラオケで人気な曲ですみたいな。確かにこ の, あの残酷な天使のテーゼも有名な曲だけど、ちょっと古くない。いや、めめしくても古いけどもっと古いじゃん、
うんう
ん、だから絶対めめしくてだと思った。これはめめしくてめめしくてめめしくてっていうゴールデンボンバーっていうアーティストの曲なんですけど、
はい、私はなんかめめしくてもちょっと考えたんですけど、なんか前、うん、ポッドキャストでも言ったし、
うんうんうん、
だけどなんかカラオケの定番曲って言ったら残酷の天使だって、カラオケでさなんかあの履歴みたいなのが見れるじゃないですか。前、うんうんうん、前の人が
履歴っていうのはその、うん、そうそうそう、前の人が検索サーチしたヒストリーみたいなのが出てくるよね、うんうん、履歴っていうんですけど、そういうののこと、
それ見たら大体残酷の天使のテーゼみんな歌ってるし、なんかランキングとかにも残酷の天使のテーゼ入ってるから、こうなんか、うん、なるほど。
テレレレレレレレレテレテテレレレレテレテレテレっていう曲なんですけど、ぜひじゃあ、まあでも本当にめめしくても残酷な天使のテーゼも絶対カラオケで盛り上がる曲なので、うんうん、ぜひ皆さんもあの歌詞とかリレックスを覚えて歌ってみてください。はい。
はい、
じゃあ次。これ次の質問めっちゃさ合わなさそう。はい。
合わない。
質問お願いします。
日本で流行った洋楽といえば、日本で流行った、まあ、ポピュラーだったというか、日本でポピュラーな洋楽 洋楽っていうのはあの外国の曲、なんかアメリカ、
日本の曲は邦楽とかっていうもんね、
うんうん、
あの洋楽と比較コンピアした時に日本の曲を邦楽っていうんだけど、あのオーバーシーの海外の曲を洋楽って言いますね。はい、
はい、
合わないと思う。まあいいや、いきます。私の回答は、Shake It Off。
あ、でも、私もあの人ですよ。テイラー・スウィフトで。
ああ、
うん。We are never ever getting back together。
ああ。
だと思いました。
どっちも人気だね。でも、うん、テイラー・スウィフトだっていうところは合ってたから。
よかったです。
よかった。え、なんでそれ、ね、1D かなって思ったの、かゆこちゃん。1D 好きでしょ？
うん。
だから 1D かなって思ったんだけど、なんか 1D も超日本でも有名だったんだけど、有名っていうか人気だったんだけど、なんか 1D といえばこの曲が絶対っていうのがなんか思い浮かばなかったから、うん、テイラー・スウィフトにした。
うん、私はなんかこの曲はあのなんだっけ、テラスハウスの曲だったんですよ。テラスハウスって日本のリアリティ TV ショーので使われてた曲だったと思って、でなんかすごい人気だった気がするのでそれにしたんですけど、まあでもよかった、テイラー・スウィフトってことで一緒でよかったです。で
よかったですね、はい、はい、まだ完全には合ってないのにね、
うん、はい、ちょっとずつ近づいてるということで、
ちょっとずつ近づいてる、はい、はい、
次
じゃあ4つ目の質問お願いします。
ジャニーズといえば、ジャニーズっていうのは前も言ったと思うんですけど、
さっきも出てきたよね、鉄腕ダッシュに出てるのがジャニーズの TOKIO っていうグループなんですけど、はい、ジャニーズといえば、
ジャニーズ、
じゃあ私からいきますか、はい、ジャニーズというアイドルといえば、今本当にたくさんのグループがあるんですけど、その中でもう2択だったの私、
うん、
でじゃあいきます、嵐。
私も嵐です。
ああ
よかった
やっぱり嵐なんだそこは、
うん、なんか世代で
有名だね、うん、まあそうね、うん、
なんかでも目沢さん渋いか、渋いかなって思ってっだからなんかスマップとか一緒かなって
え、でも私は全く同じこと思って、かゆこちゃんも絶対渋いの来るだろうなみたいなって思って私もなんか嵐スマップって書いて、うん、こう話してる感じでどっちにするか決めようって思った。
うん、私はみそさんなんか渋いの行きそうだなって思ってスマップかなって思ったけど、やっぱり私たちの世代はジャニー、あ、嵐かなって思って嵐でした。うん、よかった。
そう、スマップはもう解散しちゃってるしね。
うん、
解散するっていうのはリゾルブっていうか、まあ、グループがまあ、やめちゃった人も、ジャニーズをやめちゃった人もまだ全然芸能人なんですけど、ジャニーズをやめちゃった人もいるので、まあ嵐かなみたいな。
うん、
でも一瞬なんか鉄腕ダッシュの話してたから TOKIO かなっても思ったけど、まあでも TOKIO ってなんかもうジャニーズっていうより TOKIO みたいな感じかなって思って、はい、
はい、
よかった、初の一致、一致するっていうのはこうマッチってするっていうか、完全に一致するとかっていうんですけど、何かがぴったり一緒になることを一致するって言います。やっと 4問目にして初めての一致はい、じゃあ5番目の、
はい、
そう1ポイント、はい、5番目の質問をお願いします。
芸能界のビッグカップルといえば、芸能界っていうのはまあセレブリティの世界のことで、ビッグカップルっていうのは、まあ、多分和製英語なのかもしれないんですけど、日本で作られた英語っぽいのかもしれないんですけど、うんうん、ビッグカップルっていうのは有名な人のカップル、あのカップルが両方とも超有名な人のことをビッグカップルって言います。はい、じゃあ私から言いますね。
はい、お願いします。
私は第五さんと北川景子さん。
一緒だ。
あ、よかった。一緒。
第五と北川景子、私も。私も絶対かゆこちゃんここ答えるって思った。
私もみそさんがこれ答えるって思いましたよ、私は。
へえ、なんか、まあでもかゆこちゃん第五好きそうって思って、なんとなく。なんかこういう感じ、ちょっとアニメっぽいっていうか、大悟さんってなんか大悟っていうと有名な人が2人いて、1人がプライムミニスターをやった 首相をやったあの竹下登さんっていう人がいるんですけど、その人の孫だよね、
うん、
孫で大吾っていう、あのもともとミュージシャンとかやってて、まあ、今もやってるのかな、今は結構 バラエティ番組に出ることが多いんですけど、その人と北川景子さんっていう、もう超有名な超美人さんな女優さん、あのアクトレスのカップルが確かに有名で、最近お子さんも生まれたよね確か、
う
ん、
そうそう、
のでもうここの2人は本当にこうラブラブなおしどり夫婦って感じで、
うん、
おしどり夫婦っていうの前も言ったと思うんですけど、ハッピーマリードカップルみたいなって言ってたような、かいこちゃんがなんかハッピーマリードカップルって翻訳してたような気がするけど、うん、あのおしどり夫婦ですね。はい、あ、よかった、はい、すごい調子いいんじゃないですか。
でも次難しい気がします
けどね。次難しいね、次の質問。じゃあ次がラストの質問だね。
次の質問は6番目は、今をときめく女優さんといえば、今をときめく女優さんっていうのは The most popular actress today みたいな、今一番人気なというか、今一番、うん、みんなが知ってる女優さんといえば誰でしょうっていう、
はい、
質問です。
なんかときめくってさ、なんかキュンキュンするみたいな感じでも使うよね、なんかときめいちゃったみたいな、なんかかっこいい人でときめいちゃったみたいな、うん、あのキュンキュンキュンキュンって、あ、なんかいいな、かっこいいなとか思ったとかさ、そういう時にもときめくって使うんですけど、今をときめく〇〇っていうと、今すごくあのホットだっていうか、今すごくファッショナブルな感じのことも今をときめく〇〇っていう風に使えますね。え、ちょっとこの質問すごい難しいじゃん、
うん、
だいたい年齢は、年齢だけちょっとさ、だいたいどのくらいのかゆこちゃんは年齢で考えた？年齢っていうか、若め？
うん、
あ、若い人ね、わかりました、うん、はい、
はい、でも多分合わない気がするけど、
合わないかもね。じゃあ私から答えると、今田美桜ちゃん。
あー、なるほど。私は浜辺美波ちゃんの、
あ、あ、はい
はい。
私はね、一瞬ちょっと思った、それ、あの子昨日もちょうどドラマに出てて、
そうそう、
テレビをたまたまちょっと回してたらドラマに出てたから、なんだっけ、私たちはどうかしてるだっけ、
そうそう、そういう感じ
っていうドラマに出てたので、あー、かわいいもんね。
今田美桜ちゃんもめっちゃかわいいですよね。なんか博多なのかな、福岡出身の、なんか
そんなイメージある、
うん、は
あ、目がすごい大きい、
目がすごい大きい、なんだっけ、なんかあの花より団子の続編みたいな、花より団子っていうドラマが、すごい人気なドラマがあったんですけど、それの
松潤が、嵐の松潤が出てたドラマだよね、それは、う
ん、その後のシリーズで、最近何年か前か、2年ぐらい前にその、
うんうん、
ネクストジェネレーションシリーズみたいな
や
ってて、それにもその今田美桜ちゃんが出てて、めちゃくちゃ可愛かったのは覚えてますけど、確かに確かに今田美桜ちゃんが。
はい
はい、ということで今回は2ポイントですかね。
でも6問中2問でしょ、
うん、
だから3分の1ワンサート、うん、なのでいいんじゃないですか。はい
はい、じゃあということで、今回のトピックはこういう感じのゲームにしてみました。
でも楽しかった、すごい、
うん、私は楽しかったですけど、うん、ちょっと分かりにくかったかもしれなかったので、なんか今度はもうちょっと分かりやすいなんかエピソードにしたいなと思います。
はい、やすい、面白かったです。はい、
うん、ということで、あのすごい長くなってしまったと思うんですけど、はい、この辺の
編集で結局編集会っていうね、うん、はい、
はい、ここまで聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。
あ、
ツイッターやってるので、メッセージ、ツイッターとメールでメッセージをお願いします。あとアップルポッドキャストでレビューをいただけるととても嬉しいです。最近たくさんレビューをいただいて本当に喜んでます。で、ちょっとメールについてなんですけど、メールって結構こう返事するのが大変で、ちょっと忙しくいるとなかなか返事ができないので、こう絶対に返事が欲しいとか あのちょっと急いでる用事ですみたいな、うん、アージェントですみたいな時は、緊急ですみたいな時は、あのツイッターでコメントをいただいて、ツイッターの DM とか、メッセージをいただけると、ツイッターだと割と早く返事できると思いますし、ので急いでる時はぜひツイッターの方でコメントをください。よろしくお願いします。お願いします。
はい、じゃあ、はい、ということでこの辺で終わりたいと思います。じゃあまた次回、バイバイ。
バイバ
キャブラリーリストを見ながら発音の練習をしましょう。編集する、 To edit、 出現、 A slip of the tongue、 A gaffe、 謝罪、アポロジー、しっとり、モイスト、濃厚な、リッチ、しょっぱい、ソルティ、定番、スタンダード、以上です。That's all. 開拓する。To reclaim. To develop. 簡易的な。Simple. 無人島。A desert island. 銀行員、 A bank clerk. A banker. 黒歴史、 Something one wants to forget. A skeleton in the cupboard.深刻な、 serious、 渋い、 sober、 芸能人、 a celebrity、 an entertainer、連想ゲーム、 A word association game、 意思疎通ゲーム、 Checking how much do we understand each other game、 意思疎通、 Communication、 事前に、In advance、 対面、 Face to face、 定番曲、 Standard number、 履歴、 History、 洋楽、 Western music、邦楽、 Japanese pop music、 世代、 A generation、 解散する、 To break up、 一致する、 To match、 芸能界、The entertainment world、 ビッグカップル、 パワーカップル、 おしどり夫婦、 A happily married couple. 今をときめく女優。One of the most popular actresses today. 胸がときめく。My heart flutters.